藤さん。
あ、はい。
昨日って何してましたか？
昨日、あ、実は大好きなガンプラの移動してたら一日過ぎちゃって。
お出かけとかは？
あ、お昼ご飯買いに行ったくらいかな。
お休みの日は大抵そんな日々を？
あ、そうですね。
では、こちら、バレンタインのチョコです。僭越ながら番組内容を変更してシロが演劇情報をお送りします。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
バレンタインのチョコというものには夢が詰まっているんです。たとえどんな風に渡されたとしても決して突っ返してはいけません。わかりましたか？男性の皆さん、突っ返してはいけませんよ。どんな方からいただいてもありがたく受け取るものでございます。別にホワイトデーを期待しているとかそういうわけではございません。夢のためにぜひ受け取ってください。どうもこんにちは、シロでございます。そんな話をできるほどあっという間に1月が終わってしまいまして、2月でございますね。1月って何してたんだろうって毎回言えるほどあっという間の日々が過ぎております。1月ね、あのお正月があったと思うんですけども、そんな日は遥か昔に思える今日この頃でございます。まあこの番組はね、演劇のありとあらゆる情報をご紹介する番組でございます。本日は東京にはたくさんたくさんありますよということで、劇場紹介第2弾をお送りいたします。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。
朗読なんで5分で聞けるオリジナルストーリー、
各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage Alpha。
今回の演劇情報はこちら、東京近郊劇場一覧ボリューム2。あなたの思い出はどこにありますか？
世の中にはこんなとこにあるんだと思うほど探してみると、わんさかわんさか現れる劇場。劇場とは演劇や歌舞伎、舞踊、コンサートなど観客に見せるための施設でございます。今回は去年の7月ぐらいにご紹介した第2弾ボリューム2でございますね。前回はね、大きな皆さんが知っているような劇場をたくさんご紹介させていただきました。かなり走ってね、いろんな劇場をご紹介させていただきましたが、今回は少しだけちょっとね踏み込んで変わった劇場、小劇場などもご紹介しようと思っております。まあ前回ねお話しした通り、劇場にはちょっと種類がいろいろありまして、日本にはプロセニアム形式、いわゆる劇場の中で客席と舞台面が完全に分かれてるものね。よくあるのが舞台面が前にあって、客席はあのそこからこうあの階段状にこうガーッと続いてるような、劇場ですね。あれなんですけども、本当にその形式が多い、プロセニアム形式がとても日本には多いです。で、あの日本で唯一の円形劇場だった青山円形劇場がなくなってから、円形劇場も聞かないしね、本当にそんなあの普通の劇場が多くなってきている中、まあ小劇場はフラットな、ところが多いので、いろいろ使えるよという話を前回いたしましたが、今回はまあ劇場紹介なのでね、いろいろ紹介していこうと思っております。まず一つ目でございますね、天王洲銀河劇場。ここはもうね、ミュージカルが多いです。やっぱりしっかりした結構音響設備も、もちろん照明設備もそうなんですけど、劇場自体が結構新しめで、しっかりした劇場なので、ミュージカルとか、ちょっと 2.5 次元とかそういったものがとっても多い イメージがあります。あとコンサートとかね、そういうので使われているイメージがとても多いです。私のここのおすすめは、2階のね、ボックス席みたいなのがあるんだけど、2階席と3階席あるんだけど、基本的に少ないのね。1階席が主で、2階席、3階席はちょっと少ないんだけど、2階席の手前のボックス席みたいなのがあるんだけど、4人ぐらいなんかこう、ちょっとした席があるんだけど、そこがね、めちゃくちゃ座りやすいんで、ぜひ、なんか機会があったら、そこを座ってみてください。それでは、2つ目。ブティストホール。なんとここ、築地本願寺の敷地内にある劇場でございます。横広い劇場なんでございますけれども、本当にあの、築地本願寺行っていただくとわかるんですが、築地本願寺がありまして、入って右手に、ブーティストホールがあります。夜行くとね、どこが入り口だかわかんない。どこから入んのこれみたいな感じになる劇場なんですけれども、もちろんその築地本願寺の中にあるので、築地本願寺が、母体というか、そこがやってる劇場なんですけれども、椅子はね、常設であるんですが、横広なので、まぁ、ちょっとね、端っこの方とか座ってしまうと、逆端がすごく見づらいっていうのがあるんですが、椅子は常設で、とっても座りやすい。コンパクトながらも、ちゃんとね、ひな壇状というかなってまして、傾斜がついてまして、見やすい劇場だとは思います。ここもね、ちょっとね、ちょっとありがたい気持ちになるというか、見ていて、あ、ここ、築地本願寺の中なんだよなって思える、ちょっと不思議な変わった気分で見れる劇場でございます。三つ目。江東区深川江戸資料館小劇場。名前の通りでございます。なんと、資料館、ありますよね。よくね、ありますよね。江戸、博物館みたいなね。あの中に、小劇場まで付いているという、一風変わった劇場でございます。まあ、ここちょっと江戸と付いているので、やっぱり和に関する公演が多くて、落語とか、イベントなんかでも和太鼓とか、そういったちょっと和に関する、舞台とか、イベントが多いのかなというイメージがあります。まあ、ここはね、なんて言っても、江戸資料館なので、入ってみるとわかるんですけども、江戸のね、街並みが中に再現されているわけでございますよ。まあ、小劇場とちょっと別の話ね。常設展として、なってるのが、江戸の街並みがこう再現されている、ところがありまして、もうそこね、普通に歩けるんですけど、もうそこがね、もうちょっと楽しすぎて、ぜひ皆さんにこれも小劇場とは関係なく行っていただきたい。本当に面白いの。なんか、私今、町民になってるとかすごい思う。で、前ね、一回だけちょっと、たまたまなのか見たことがあるのが、その、再現された街並みに役者さんがいて、そこの役者さんたちが、その街並みの中でね、パフォーマンスをしてたのよ。パフォーマンスというか、まあ、街の中で普通におしゃべりしてるみたいな、井戸端会議みたいなのしてたりとか、なんかこう、そこら辺で話をしてたりだとか、歩いてたりだとか、そういったのをやってたことがあって、でも、あれ、一回しか出会ったことないので、もしかしたら、その時のたまたまの何かイベントみたいなのをやっていたのかもしれないんですけど、あれ、すごい楽しかったので、ぜひもう一回ちょっと、なんか役者なんて多分本当腐るほどいるので、ぜひ呼んであれやってもらいたい。なんかちょっと自分が江戸の人になったような気分を味わえるいいやつでしたね。で、小劇場に関しては、まあ本当に小さなコンパクトな劇場なんですけど、椅子は常設でね、赤い、いわゆる皆さんが想像する、あ、劇場だよねみたいな感じの劇場でございます。小さいながらもとても見やすい劇場ですので、ぜひ資料館を見た後楽しんでみてはいかがでしょうか。四つ目、ザ・高円寺。まあこちらは皆さん知っていると思いますけども、おなじみ高円寺にある四つのイベントホールからなる劇場でございます。高円寺から徒歩5分ぐらいかな。まあ覚えておいてほしいポイントは二つ。ザ・高円寺ワンっていうのがあるんですけど、それは広くて天井が高くて椅子が常設じゃない。で、2もあるんです。2は客席数が多くて椅子が常設。で、舞台面は1の方が広いです。なんかちょっと1と2の使い道とかも多分違うので、ちょっと面白い、 劇場だと思います。ぜひこちらも、こちらはね、普通の舞台とかもやってるので、見に行く機会も多いんじゃないかなと思います。ぜひそんなところも注目していただきたい劇場です。5つ目、現代座ホール。こちら、小金井です。新でもなく、武蔵でもなく、東小金井にある劇場でございます。まあ、4階建ての建物なんですけれども、そこに2つ劇場があります。めちゃくちゃ可愛いサイズの、もうね、40人ぐらいしか多分座れない、ちっちゃな劇場が1つと、あと地下に、現代座ホールというところがあるんですけど、そこはね、いわゆる畳の上に置く椅子みたいなのあるじゃん。背もたれがついた椅子みたいなのあるでしょ？あれがあるんだよ。椅子として。ちょっとね、いいよ。いい気分になれる。あ、なんか私今ちょっと、なんか、畳に座ってる気分って思える。とても小さな、ほっこりする劇場でございます。まあそんな感じでね、駆け足で、お話をしてきましたが、なんと、ニュースとしましては、池袋の西口、芸術劇場の方ですね。あっちの方に2019年に野外劇場がオープンするということで、2019年なので今年か。もうオープンする予定ということで、どんな劇場になるのかさっぱりわからないんですけども、なんかいわゆるサークル型のね、野外劇場になるということで、今からとても楽しみでございます。皆さんにとって思い出の劇場はどこでしょうか？家の近くにある野外劇場だとか、子供の頃に見に行ったとか、学生の頃にあそこ行ったなとか、何かあればぜひぜひ番組までお便りとしてお寄せください。たくさんの思い出と夢が溢れる劇場に再び足を運んでみませんか？
僭越ながら番組内容を変更して、シロが演劇情報をお届けします。
最近、パートナーの行動が怪しい。あいつ浮気してるんじゃ。スマホに知らない人の名前が。その真実、探偵に任せてみませんか？ガルエージェンシー埼玉川越は、刑事27年の勤務経験を生かした調査、報告を丁寧かつ迅速に行います。不安を解消し、不安のない生活を取り戻すことが使命です。ぜひお電話ください。フリーダイヤル0120-488-007 0120-488-007 ガルエージェンシー埼玉川越まで。
僭越ながら番組内容を変更して、シロが演劇情報をお届けします。
さあ、今回は論破はお休みでございます。で、何をするかと申しますと、こちらちょっとね、いただいたお便りがございますので、お便りを紹介しようと思います。ありがとうございます。イエーイ。さあ、早速参りますよ。埼玉県黒川泥棒さん、いつも本当にありがとうございます。シロさん、たまに思い出したように聞いてます。ありがとうございます。先日、2時間の演劇を見てきました。YouTuber のシェアハウスの話なのですが、13人ものキャラが出ていて、全員が早くではないという点が特徴的でした。群像劇というのはそういうものらしいのですが、一人一人を薄くしないようにするのは本当に大変だなと思いました。メインキャストと周りのキャストのバランスについてお聞きしたいです。ということで、ありがとうございます。でね、黒川泥棒さんからもう一ついただいていて、そちらはね、伏線についてこだわりはありますか？ということで、お話をいただいてるんですけど、まあ、こちらね、二つもちょっと、重なるかなと思ったので、どちらもご紹介させていただきました。まあ、どんな舞台なのかっていうのを気になる方もいらっしゃると思うんですけれども、群像劇というのはですね、グランドホテル形式とも呼ばれる表現方法でございまして、まあ、いわゆるホテルとかみたいな大きな場所に集まる人間のそれぞれの人間模様を描いたもの。一人が主人公がこう話を進めるとかではなくて、一人一人にこうスポットが当たって、話が進んでいく物語ですね。多分皆さんも映画とかそういうので多分見たことはあると思うんですけども、日本だと 映画だとね、三谷さんのザ・ウ頂点ホテルとかはそうですね。あれは、一人一人にスポットが当たって話が進んでいって、一個の最後の話につながるみたいな、話ですね。で、あとね、私的ゲームだと、幻想水滸伝3はそうですね。あれも3人の主人公がいて、で、最後もう一人悪役の一人の話を続ける。まあ、3人の主人公プラス一人か。一人がいて、最後悪役の一人の話で集約するっていう、そういうのが、まあ、いわゆる群像劇というものですね。あと、サイレンとかもそうだね。こう、ホラーゲームはよくあるよね。次はこっち、次はこっち、次はこっちみたいなので話が進んでって、一つの完結になるっていうことなんですけども、まあ私、そういうの書くの得意じゃないんで、書ける人本当にすごいなと思うんですけれども、結局ね、まあやっぱり主を作んなきゃいけないじゃないですか。一つのお家に持ってくに対して、やっぱりメインで行動する人を作んなきゃいけないので、いわゆるオチまでちょっとね、こう、いろんな人で話が進むので、舞台的にはちょっとだらけちゃうんですよね。いろんなとこ方々に飛ぶし。で、場面転換ができないので、舞台の場合は。いわゆるスポットとかでこう、ちょっとこう、やらなきゃいけなかったりとか。あと大きな劇場とかだといろいろできるんですけど、小さな劇場だとスポットでポって、ここはここ、ここはここみたいなのでやんなきゃいけないっていうのがあるので、まあ、小劇場だと結構見るのも難しいのかなとは思っている、表現方法だろうなと思ってます。よっぽどまとめんのが上手くないと難しいんじゃないかなっていうのが私的には今まで見てきた感想です。まあ、伏線についてもお便りもらってるんですけども、まあ結局その、一人一人にスポットが当たったところで、伏線がバラバラだとたどり着いた時に、クエスチョンマークがいろんなところに多分頭の上にペペペペって飛ぶと思うんで、結局一人の人が主にしないといけないんだよね。だったら一人の人主でもいいんじゃないってちょっと思っちゃうわけ。舞台だと。映像だといろいろ楽しいんだけど、私は舞台だと結構そういう派です。まあ、いろいろ意見はあると思いますけど、私の意見的には舞台だったら一人の人が主で、話が進んでってもいいんじゃないかな。で、それにプラスいろんなとこでこの人が話してる、この人が話してるよみたいなものをやらないと、舞台では結構お話がファってばらけちゃって、最後、見ている人が頭の中で整理するのが時間がかかるんじゃないかなっていうのが、感想です。しかし、いろんなお便り本当にありがとうございます。皆さんもぜひね、お便り送っていただいて、私がこのように主観ではございますが答えることもございますので、ぜひぜひお便り送ってください。
僭越ながら番組内容を変更してシロが演劇情報をお届けします。
皆様、ライブを生で見ていますか？50歳を過ぎた今でも月に10回くらいはライブに通う、なんのこっちゃいにしゃばをお送りするラジオ番組、ここに開始します。
なんのこっちゃいにしゃば、今の青春我がライブ人生。
各週水曜日、アルファからポッドキャストにて配信中。ライブトークに花を咲かせませんか？
Try to the next stage アルファ。
エンディングでございまーす。今日はなんかいっぱい喋ったね。すごい喋った感あります。濃密な時間を過ごさせていただきました。エンディングでございます。この番組では紹介してほしい劇団、公演情報などを募集しております。先ほどね、お答えさせていただいたように、普通のお便りも募集しております。いろいろね、意見とかも募集しておりますので、ぜひぜひ送ってください。以前の放送を聞いていただければわかるんですけど、私がインタビューに伺うことも稽古場とかね可能なので、ぜひぜひご用命お待ちしております。すべての宛先はシロアットマークアルファハイフンレディオドットコムまでお願いいたします。この番組公式ツイッターもございます。ハッシュタグ、ローマ字で戦劇、ローマ字で戦劇と探してみてください。きっと公式ツイッターに出会えるはずです。フォローぜひしてください。そこからね、私個人ツイッターもやっておりますので、そちらもぜひぜひフォローしていただけたら嬉しいです。あっという間の2月一発目でございました。残すところ2月あと1個、早いな。また中旬にお会いいたしましょう。そんなわけで、お相手はあなたのブレックファースト、シロがお送りいたしました。
お芝居一回見てみない？
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。